ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送開始から11年もやっているのに文化放送から全くお呼びがかからへんやないかーい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことで、ニノが結婚というね、まさしくそのニュースが飛び込んできたような日の、まあ、収録という、そんなめでたい日の収録が久しぶりに13階の旧スタ通称座敷楼というね、壁もビリビリボロボロ、そして宇野 D はいないという、代わりにプロデューサーとしみつくんがディレクションしてくれるということで、よろしくお願いしますね。岡田あれもいません、あのうちのマネージャーもいません。どうもだけ、いやだから別に全然いいんですけど、そのマネージャー、僕のそのマネージャーがこれ良くないですね、来る来ないの線引きがよくわからないです。
めっきり見なく
て、いやそうね、言うんで僕ね、いやそう、もちろんそんな大層なねタレントやございません。でも正直マネージメントも自分でできるんすよ、言うたら例えば一人で仕事先行って、例えばそれが地方の営業やったとしてもね、うちの相方はもうもじもじしてありますけども、2つ年上やねんけど、ね、結構内弁慶のとこあるから、僕はまあおはようございます言うて、動線から何から、舞台どんな感じですか、高さのぐらいですか、ピンマイクですか、ヘッドセットですか、センターマイク生かしますか、どうですかみたいな、大体どれぐらいね、もうマネージャー的仕事は出番 何分で、その舞台までは、歩いて何分ぐらいかかるから、じゃあ、何時何分に、楽屋ノックしていただきますか、そこまでにスタンバイしておきます、あと関係者の皆さんと、写真撮るんでしたら前後どちらの方がよろしいでしょうかみたいなこととかも
できちゃう、
全部できちゃう、だからもう正直 そういう意味ではいらないです、そういう意味では、いやただその要するに、いや違うの、これマネージャーさんもなんかかわいそうやなと思うんですけど、こういう現場来たかって別にまあまあまあいらんこと言わへんかなぐらいのチェックしかないじゃないですか、でね、まあそのうちの事務所のサンミュージックのマネージャーが文化放送うろうろしたかって新しい仕事を取れるような政治力も何もないわけですから、正直僕が輝くしかないわけですから、ね、そうね、マンパワーしかないんですよ、うちはもうマンパワーなんです。会社がどうこうみたいなないですよね、タレントが誰か結婚したから言うて、あのミヤネ屋にどら焼き送るような事務所じゃないんですうちは。送れる事務所じゃないんですこれはね、いやなんで別にいいんですけど、その線引きをね、はっきりさせて、その利光君とかに申し訳ないなという、ね、だからこれはまあこれ僕は本当も何にも言わない、何も言わないというか何も思わないんですよ、例えば、まあね、当日マネージャーが来おへんってなっても、ね、何にも思わないです。
感情がないです、
ね。感情がない。
感情がない人間だから。
いやだからその、あいつは来おへんって。いやそれは、ま、ネタ的には言いますよ、うん。今みたいに言いますけど、気持ちの中はもう一つも波風立ってないですよ。うん。だからそれが悪いのかな。この間もその、宮崎にね、まあ、ちょっと後でまた話しますけど、宮崎県、で、まあ、あの熊本空港にちょっと近いような五ヶ瀬町言うてね、なんかスキー場とか、ワイナリーとかあるような本当に大自然に囲まれた、まあ、そのリゾート地みたいなとこなんですけども、山の奥の方で、で行こう言うて、で空港だ、樋口航路内ってね、なんかその南蛮搭乗口 の前にこう椅子がバーッと並んでるところに、あ樋口こおるなと思いながら、もう最近ちょっとハゲてきてるかすぐ分かんのよ、
買ってるし、ね、
そうそう、よサイド買って前ハゲてるから、サイド買って前ハゲて全体が少ななってるから、分かんのよ、うん、なんかなんやろね、頭に毛糸乗せてるやつおるみたいな、なんか、まあまあ、頭に乳麺乗せてるやつおるみたいなね、なんか
髪型がそうだ、
まあまあまあそれはどうでもいいです、あおるなと思って、でなんか、あ今から搭乗案内しますぐらいの段になって、マネージャーから、 メールが来たんです、はい、僕と樋口君に、うん、でそれが、まあ、詳しい文面はあの今は省きますが、要するに、すいません熱が下がらないので休みます、お休みにしますって書いてあったんですよ。でこいつがそれを言うてくるのは、まあ多分それまでに何回かあったそういうことを俺が何にも思わんかったから、何にも言わんかったということの積み重ねの結果、これを通しやと思ったんやと思うねんけど、そもそもまず通すにしても熱出たこと言うてへんやんっていうのがあるわけよこれでもうろって思わへん、その搭乗案内が始まってもう明らかに飛行機もうすぐ飛ぶっていう時に熱下がらないんでお休みにします、いや何にも思ってないよ、何にも思えへんけど、理屈としてロジックとしてまず出たことを言うてない何知らんうちに熱上がってそれが下がらへんことを、
下がったらね行く気だった
言い訳にし、いやだからもうほんまかもしれんよ、だからもう今日日ねなんかブラック企業やなんや言うてん、パワハラや
嘘つけような人じゃないから、
ねね、いやいやつくんですよあいつ、いやただそれも僕はキュートやなと思って見てるんですよ、うん、通じもせえへん嘘
何
いやただすごい一生懸命仕事はしてくれてはるからね、うん、うん、まあ、正直ちょ増えたし仕事彼担当になってから、いやだからすごいいろいろ話し合いながらいろんなことも進めてんだけど、なんせな朝が弱いのよ、うん、朝が弱い、まだちょっと若いから深酒しちゃうのかな、ただ結構その僕の上より先輩とかねはもうそんなことあったらもうめちゃめちゃ怒るわけ、マネージャーさんを、まあまあまあ、それ見てきてるから、そう言うたところでどうなんっていう気持ちがあるし、まあ別に俺教育係でも何でもないし、でまあ一生懸命やってくれてるし、それは知ってるから、であとまあ心がないやんか、何にも思わへんやん、
思わない体ですからね、
そうだから僕は本当に何て言うんですかね、鉄の箱が中に入ってるだけなんですただの鉄の箱が胸の中にカチッて入ってるだけで、なんでこんなん入れんのっていう何もこの銅線とかも何にもつながってないのに、ただ重くなるだけやのにこのカチッと入れてるだけやから、うん、何にも思えへんけどロジックだけは手抜かんといてほしいのよねそこ手抜かれると、いやもう完全に舐められてるやんってなるからほんでそういうことあって、次の日違う現場でおで、もうここが可愛らしいのよ、ちょっとやっぱ気まずそうなというか、罰の悪そうな、いや当たり前やけど罰の悪そうな感じはすごい、だしすいません昨日みたいな、そうざっくり確信に触れへん感じでざっくりすいません昨日みたいな感じで言うてくんねんけど、俺もああって言うて、ああっつって
思ってないけど、
思ってないけどああってもう喉の奥ゴロゴロゴロってこう鳴らすだけですよ、ああって言うて、でその後もすぐに、あのタクシー止めようとか、なんか普通に何にも思ってないから、
譲らないからね、
そう思ってないから、なんでしょうね、いや意外とうちの相方とかの方がいかがなものですかこれはみたいな空気出してくるの、でも俺何にも思わへんから、だからそれがいいのか悪いのか、いやとりあえずだから熱出たとこは言おうっていうね、うん、その結末だけ言われてもおまあまあまあ、ちょっとねやっぱそれはっていう部分があります、はい、
今日は来てない、
今日は来てないですねいやだからその線引きなんですよ、うん、いやだから何ていうんですか、さっきまあ利光君にもプロデューサーにも言うたんですけども、その先方に失礼があってはというのがあるから、やっぱり、まあまあね、僕は、うん、いや来る思ってたもんがこうへんってね、俺は全然ええけど、うん、先方がということがありますからね、うん、まあまあ全然いいんです、なんせ何にも思ってないんで
まあまあこの番組はね、はい、まあまあいいです、
この番組でしか言わないです、だから、はい、他ではネタでも言わないですね、一応一枚だけ読んどきます、うん、ラジオネーム、あ、味噌汁やない、味噌汁シルブプレ、はい、山梨の子ですね、11月7日木曜日、まあ、これ収録時点ですけど先週のということになりますね、キックスのスタジオがある三日 YBS 本社その地下の三日 YBS ホールにて行われた山梨日日新聞、これ紙の年齢の例とかで指令って読むのこれ、うん、 ここね、司令5万号記念、お笑い芸人対談、新聞に未来はあるのか、硬い硬い硬い
言ってたやつはね、
だから先週こんなのしましたよね。
先週、先々週ぐらい、
先々、あ、先々週ですか、
先週かな、
山梨日日新聞さんのデジタル版がいかに、ね、うん、いかにちょっとダメかっていうのを社長の前でガンガン言いすぎておそらく干されるであろうという話ですよ ね、 ね、観覧に行ってきました、ありがとうございます。キックス木曜パーソナリティの男爵様と同じく火曜パーソナリティのプチカシマさんとの特別企画、司会は同じく男爵様と木曜キックスを共にしている小松ちゃんこと小松氏アナウンサーでした。3日前別本社に着いた段階ですごい人数で、会場待ちの長い行列、何でも当初定員150人だったところ230人もの人が集まってそうです。これも男爵様プチさんのお力で、いや、これ多分プチさんの力ちゃいます、はい、ほんまに年寄りしかいなかったんで先着順に前の方から詰めて座る形だったので、僕は舞台から真ん中あたり右端の、いや、そんなどうでもいいんです、ラジオ収録も行っているブースの近くに、自分がどこに座ったかどうでもいいんです、あーそこかとか言わへんから俺覚えてないし、なぜ何にも思えへんから四角い鉄が入ってるだけやから、ここね、知り合いのミキサーさんが担当されているのし、いやどうでもいいな何度も顔をそちらに向けてはご挨拶のきっかけを伺ったのですが、目はあったものの、業界関係者でないお前が出しゃべるんじゃない、いやほんまそうよという殺伐とした空気を瞬時に感じました。これが僕のいけないところです、分かっとんかい自分でね、それで急に萎縮してしまい対談後の質問コーナーでも男爵様の変なやつに当てるなよのお声に手も挙げられず挙げるべきではないんだとぐっと身を引きました。お二人のサイン本の抽選にも漏れとぼとぼと帰りましたが、対談の内容はとても濃くてよかったです。ただ男爵様に今回の妬みクリスマス2019、前回の妬み男9、9に続けて整理番号1番を取ってしまったことをお伝えできなかったのが残念。あとその日のラジオで男爵様がお召しになっていた T シャツは以前お渡ししたミート高橋さん T シャツだったのでしょうか、気になっております。違います、はい味噌汁シルブプレがロフトプラスワンのイベントでわざわざミート高橋さんまで行ってね、買うてきてくれたんかもらってきてくれたんか分からへんけども T シャツくれたんですよ、サイズも合う大きいなサイズの、ほんま肉色の昔の人がなんか怪我したらね肉当てて冷やすいうのありますけど、あんな色のT シャツ、いやあれはだ、あれはもうゴッドに会う時しか着れないですよやっぱり ね、ゴッドをミあ藤川町青柳のミート高橋さん社長ゴッドをお迎えする時にみんな清掃としてあれを着るんだよね、なんか紋付き袴みたいなもんですよねあれは
藤川町に入ったら
入ったらあれを着るということで、あれ藤川町じゃなかったんで着ないですよやっぱりね、甲府なんだよ、甲府市なんでね、ということで来ていただきました、ありがとうございます。さあ、味噌汁シルブプレのメールにも書いておりましたが、ネタミクリスマス2019 12月の21日土曜日、12月の21日の土曜日にネタミクリスマス2019開催します。今回昼1時スタートということは12時か12時半ぐらいの会場ですね、はい、で昼の13時1時スタートです。会場おなじみロフトプラスワンさん、チケットローソンチケットで現在発売中、 L コード34423と、何枚ぐらい売れてんのかなという確認もねストーちゃんが今日いない、 なぜ来るか来ないかの線引きがよくわからないもんですから、ただ仕事
は
本当ちゃんとほぼ完璧なんです本当に、だから現場はどうでもいいんでしょうね、だからねそういうところがあるんでしょうねはい、まあ、多分まあ完売はまだやという、
じわじわとね、
じわじわ、はい、売れておるということで、ちょっとぜひ皆さん、小野寺さんちょっと面白い企画等々まだまだひらめいてはいないようですが今回長い一休さんですよねチンテパクパクパクパクパクパク、あれやっぱテレビサイズでやってるから一休さんパクパクチーン言ってね、あれもほんまのリアルのポクポクチーンやったら
そうっす、ね、
もう15分30分過ぎてまうからね、宇野手さんこれポクポクが3週間ぐらい続く
で、そうですね、ポクポク20日は欲しいですね、
ポクポク20日目ポクポクポクチーンこれです、いや なんかで見たことあるなよ、ね、20日ポクポクチーンした後なんどっかで見たことある企画が出てくるという
まあちょっと考えますね、
いや、はい、そういう方の方が安心です そんな記載とは仕事できません僕、してこれないでしょうしね、その記載がね。はい、ということで今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。生まれも育ちも富士川町青柳、鶏もつ煮のタレを産湯に使って育ったリスナーばかりが聞いている番組です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。ラジオネーム人生のピークは小6、えらい手前に持ってきやったね。だからあの TBS の感謝祭のマラソンの時の団長と一緒ですよね。スタートダッシュバーッとして目立ってというね、そっからはもうといういや団長の場合別にそっからはもうってこともないんですけどね、スーパーアスリートですから、やっぱ自転車走るとかね、すごい方でございますけども、人生のピークは小6、先日ベルク、皆さんご存知のベルク、はい、超最先端巨大スーパーマーケットベルクさん、ベルクかっこスーパーって書いてますから、はい、ベルクに入るとヒゲ男爵が小さく乗っているボジョレーヌーボーのポスターを発見いや乗ってるで、なんで小さく乗ってるポスターの QR コードを読み込むと、うん、ヒゲ男爵スペシャルムービーが見られるとのことなのでその場で読み込んで見てみました。動画の中身は自己紹介からの樋口くんがボジョレーヌーボーの紹介、そして男爵様がルネッサンスという内容
毎年一緒じゃないですかこ
れいやその年そのといやあの商品が変わるから、うん、これも結構もう5年6年ぐらいやらしてもらってるんちゃうかな、ベルクさんのね、そう店内放送用のやつ、
いやいや以前イベントでも見せてしましたけどね、
あやってあそうかそうか、
全く一緒でしたけど、
こういうやつで、いやだから商品が変わるから
重ねたら一緒全く一緒の絵面でしたけど、
全部の映像を重ねていくと、
はい、2017と2018は全く一緒でしたけどね、
全く一緒、ただ商品が違うのよ、ね、そうなのよ、久しぶりに男爵様の全力ルネッサンスが見られて嬉しかったです。まあそうですね、なんで広告案件でしか全力のルネッサンスを言わないですルネッサンス横であの緑のおっさんがカタカタカタカタカタカタカタカタってやってますけどもね、ちなみにその動画の再生回数は215回でしたいや、ま、それはだってもう QR コード読み込んでのやつやろ、なかなかそう、そこのハードルがあるのよ、この時期はボジョレーヌーボーの営業だって、で忙しいと思いますが、お体に気をつけてください。ボジョレーヌーボーの営業で忙しい人なんて多分いないと思うよ、だってあれ1回だけやもんね、まあ、ボジョレーヌーボーあれもとしみさんあれってもう毎年水曜日の夜って決まってるんでしたっけ、いや毎年そうなの、なんかタイミング的に、
いやそうなんじゃないですか、
そうやんな、決まってんのよねあれ、
木曜日になった瞬間、
うん、で水曜日の11時半ぐらいからなんか、店頭で、ボジョレーヌーボーのイベント始めて、でヒゲ男爵さん出て行って、でみんなにフランスパン配って、これはまあ沼津ですけどね、沼津のスーパーの場合まずお客様にフランスパンで感謝の気持ちをという、で200名にフランスパン配ってその後ボジョレーヌーボー来ましたルレサーンス言って帰っていただくというね、今年もなんかあのどっか の, あのスーパーに呼んでいただいてる、ショッピングモールかスーパーに、いやありがたいなということなんですけど、ね、大体この時期はそうなんだから、その1回だけなんですよ、でだからそれが例えばその六本木やなんやとかのね、あのなんかガールズコレクションチックな雰囲気の中、あのタレントがわーっと集まってやるイベントとか、昔あのフランス大使館主催のやつ出たことありますけどね、そこから翌年からもずっと沼津のスーパーさんにお世話になってるんで、はいね、僕はあのボジョレーヌーボーっていうのは全部沼津から沼津のもんやと思ってるんで今年も沼津でボジョレーヌーボーが取れましたよみたいに思ってますから、ありがとうございます、ベルクさん、今江戸総さん、ぜひ皆さんベルボジョレーヌーボーはベルクでボジョレーヌーボーに合う素敵なおつまみも多数揃えております、解禁はぜひベルクで、 ルネサンス、こういうことです。これが全てです。はい、あの先その宮崎県ね、いやちょっとマネージャーの熱が下がらんかったかしゃあないから、まあ、僕と樋口くん2人でねバーッと行って、ね、もう熊本空港着いて、熊本空港から車で1時間半ぐらいのとこですよ。もう大自然なのよ本当に。もう緑綺麗な、もうものすごい晴れてて、あのパレードの日ですわ、天皇皇后両陛下の、はい、あのパレードの日で、ものすごいその宮崎熊本ももう晴天、晴天の霹靂とはこのことという、真っ青な、空にで大自然で、中にまあこうイベント、まあ、あのトラックのステージみたいなね、大型トラックでステージ作って、で客席作って、ほんでなんかちょっと地元の特産品みたいな屋台があってみたいな、でお客さんちょっと年齢層高いみたいな感じの、まあ五ヶ瀬町というところのね、イベント行かせていただいて、その大自然で、で楽屋が併設されてるなんか温泉施設みたいな、だからええな思って、で天気もええし、ただこんだけ天気が良くて、こんだけの大自然、今日は滑るなと思った。あのこれ みんな知らんと思うけど、自然って滑るのよ。あの基本的に野外イベントってあるやん、お祭りとかフェスとか、ああいうところも正直お笑いのネタって届きづらい、ね、
屋外ね、
そう、特に言葉でやってるような、ネタっていうのは意外と言葉なんですよ、うち。意外と文語的なネタなんですよ。そうです、文学系のネタなんです、うち。そのイエーイみたいなことじゃないじゃないですか、まあ、イエーイって言うけど、営業の時はフーって言うけど、どうもイケナンシャクです、ルネッサンス、フーフーフーって言うけど、俺、まあね、頑張って
動きじゃないから
、ね、動きじゃないから、で野外っていうのは基本的にそうなのよ、うん、でその中でもあんだけ綺麗な大自然と青い空、これはねやっぱりもう笑うやる空間じゃないんですよね、基本的に。この牧歌的な素朴な空気感というか、いやまあ結果受けてるんですよ、それは。腕力で、もうお笑い腕力でね、客をいじりにいじって、いやほんま、客席を一つの人体としたら、もう乳首こちょこちょこちょこちょこちょこちょってずもうやってるぐらい、こちょこちょこちょこずっとこちょこちょこちょこちょってやってるぐらい、客いじりにいじりを重ねて、たまに太田おっさんとかもおるからね、まあそれもうまいこと処理しながら、それはいいんですよ。で、15分20分ぐらいネタやって、でそのこのあとヒゲ男爵のお二人が会場をお散歩しますみたいな、
すごい
コーナーがねあるんですよ。
パレード
パレード
パレードだ。
いやもうこんねえともこがしとかもありえへんけど、東京ではねすごいパレードが行われてる時、我々も宮崎県の山の中で小さく練り歩いてたのよ。ほんでそこなんか五ヶ瀬町っていうのはそのさっきも言ったスキー場とか温泉とかもあって、もう本当にいやもう単純にすごくいいとこなんです。で本当に家族で行きたいなと思ったぐらい素晴らしいとこなんですけど、ワイナリーもあって、やっぱもう樋口くんがおるから、
ワイナリーといえばね、
だから樋口くんがおるからいうのもおかしいのよね、うん、ワイングラス持ってルネッサンス言ってるの俺やのに、このイメージの土台を作ってるのは俺やのに、そのなんだそのなんかなんやろな、あれの時と同じ気持ちよ。だから自分のなりきり衣装を発売売ってあるけど、その金入ってこうへんみたいな気持ちなんです俺。ずるな、なんかそのおるやん、なんかちょっと流行った言葉とかあったら大阪あたりのなんかちっちゃい会社が勝手に登録するやつ、俺うちの相方あれやと思ってんねんけど、
商標
商標登録、いやもうちょっとこう商標登録されてまして、ええー、言って本人がまだしてないのにという、どこやねん、やなんか大阪の方のちっちゃい会社のみたいな、他のもいっぱいそこ商標登録してるんですけどみたいな、あの手口なんですよ。だからでまあまあ別にええわと言って、ワイナリーさんがなんかそのそこも結構なんか結果出してるというか、賞取ったりしてるようなすごい立派なワイナリーさんで、なんか何本か白とか赤とかね、何本かあとスパークリングワイン、要するにシャンパン的なやつねとかで、そこでちょっと試飲してほしいみたいなことなんですよ。全然ちょっとブース盛り上げてほしいみたいな、せっかくで、まあ、そこまで全部込み込みの、まあ、多分契約なんでしょうね。でバーっと行って、でまあ僕はもうなんか盛り上げてるだけですけども、横でうちの相方がまだなんかこう嗅ぎながらね、 こうなんかおこれの土の香りがどうたらこうたらみたいな、ね、で僕あいつの長いことも付き合ってもう知ってるんですけどあいつほんま鼻バカなんですよなんでこんな土の香りがどうたらこうたらで4本いやそれは全然やばいやばいよう勉強してないベリーの香りがみたいなまあ大概どこ行っても同じこと言ってんだけど、まあただ一つも笑わないよなんかそれを周りにでお客さんがやっぱりニコニコしながら取り囲んでる時にいつまでたってもボケみたいなもんがないからもうしゃあないから俺横でなんかもう相方が更新する時にわざわざマイク通してみたいなこう日本茶すするみたいな音を当てれこしてねいやちょっとやめてくださいよみたいなねそん僕が飲んでる風に聞こえるじゃないですかとかそういうボケをちゃちゃを入れてあげてたのよそれもなんか邪魔すんなみたいな顔で見られていやいやお前よう耐えれるなこの空気を10分も20分もと思いながらでこう白や赤やってこれの種類こう飲んだこれはベリーがどうごぼうが土の香りがとか言うててで結局その最終的にそういうのって何に合うかみたいな話になんねんけどあいつ何飲んでもあこれはでもあれですね何々と何々あとなんか山菜の天ぷらに合いますねみたいなでこうしそれ赤ねで白バーであーこれはちょっと豚鶏肉とかですねあとあの山菜の天ぷらなんかにも合いますねでもこうスパークリングのやつ飲んで、うん、あこれ山菜の天ぷらに合いますねってもう全部山菜の天ぷらしか言わへんやないかというねなんなんその山菜の天ぷらのこのローテーションというか当番回肩壊すで言うぐらいま出てくるんですよ山菜の天ぷらがそれをこの待ってもこ途中で突っ込んだまた不機嫌な山菜の天ぷらばっかりやんっていうボケでもないのよ普通に言うてんのよだからもうこれ突っ込んだら相方二個年上の相方機嫌悪なるんやろなと思いながらちょっとまあそこはグーと黙って違うことを喋りながらねやってたんですけど僕やっぱちょっと聞いてて思ったんですけどああいう会話の人ってその何に合いますねコメントってあるじゃないですかそのワインがこういう特徴を持っててこういうやつですマリアージュ言うんですか、合いますねってコメントするときあの人らちょっとバカにしてんのかなその一般のいやよう言うんすよだからその山菜の天ぷらもそうやねんけどいやそんなに山菜の天ぷらって言われたら俺やったらわしら山菜しか食わへん思てんのかいって
食べないけど
いや全然フォアグラとか言うてこいよっていう気持ちでずっといや山菜がとかあいつ要はひじきとか言うのよひじきとかにもね
合わない
じゃんいやそのいや合うとしてもよひじき食う時にワイン飲みたいワイン飲む時にひじき食いたいっていう気持ちがあるわけよ確かにひじきとかなんかなんかたくあんとか合わないじゃんいやだからバカにしてるのかなとかそのお前らみたいなもんはみたいないやあなたたちのレベルに合わせるとみたいな感じをいや相方これ一般のとしてね相方に限らずなんか合わないかなと思ってテレビで見るのとかでも
逆効果だ
っていうかねずっとナンバーワンの地位保ってる人誰やったっけ
田崎
真也さんとかもなんかそんなん言うでしょ、
まあ、例えとしてね
いやここいやだからその意外と実はという文脈なんやろうけどなんかちょっとねバカにされてんのかなって思う時がある。だからそれは良くないよって俺は帰りの熊本空港で相方に言いましたけどいや全然なんやろフォアグラとかステーキとか言うていってええと思うでっていうみんな食べるよ普通にとねたまにゃあそんなしかもあんた白も赤も全部山菜の天ぷら言われたらねこの人らみんな山で山菜摘んでそれだけで生きてるみたいに思われるやんかとこれ良くないよっていうのは言いましたね。であとやっぱり熱出た時に言わなあかんなっていう話は俺はしましたけどもね、もし自分にそういうことあったら熱出た時に言うてやまずっていうね、でそこから下がらない下がるっていうのはありますからね。はいということでフリートークのコーナーでした。
私山田るい53世は全ての声優のラジオを愛しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
さあここから YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからせていただいておりますコラボコーナーでございます。今週も YouTube チャンネルおもちゃに出演中のこの方とご一緒です。
渋谷加穂です。加穂パイ今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。だから先週ちょっと話してましたけどそのねセクシー女優さんがそういう飲み会というか合コンとかに行くと、うん、
はい、
雑誌の新作発表した時の雑誌のパブのインタビューみたいなことを、
そうなんですよ、
3P って気持ちいいの、
はい、
ね、そ
う仕事かな、これ仕事かなってなっちゃう、
聞かれちゃうというね、うん、だからこう考えていいんじゃないですか、その芸人に置き換えれば、はい、芸人さんなんでしょ、うん、ちょっとギャグやってくださいよっていう、
ね、
こういうことやもんね、
それです
って考えたら、うん、とんでもなく嫌や
あとなんかツッコミが痛かったりとか、
あ、
なんか簡単に頭叩いてきたりとかするじゃないですか、
とか、ね、
簡単にお尻触られますもん、
うん、
えってなります、えってなって、今あれ触られたってなって、
訴えよう訴えようもそんな
頼めばおっぱいされると思ってるね
それはあのさすがにない範囲でいいんですけど、はい、その業種的にはタレントさんみたいなこと、それとも一般の方、
一般の男性でもなんかお願いみたいな感じで、なんかやらしい気持ちじゃなくて、なんか大きいから気になっちゃって触りたいんだけどみたいな感じの
言われました。あくまでそのそういう方向の興味であってという、
どれぐらい重いか触りたいかだけで、
や
ら
しい、嘘つけよお前ほんま、
やらしい意味ではなくてみたいな感
じの、いやひどいね、
みんな言いますよ、やらしい意味じゃないんでって言うんですけど、
いや本当こんな楽しいコーナーでこんなこと言うの興ざめやけど、それ人権蹂躙に近いよね正直
本当セクハラっていうのはこっちがどう感じるかなんで、
いや本当そう、
本当に、
へえ、いやこれはもううちのリスナーはね、うん、特におじさんが多いから、うんうん、童貞のおじさんが多いから童貞かは知らんけど、うん、気ぃつけていこう、これは本当に、うん、我々も肝に銘じてやっていきたいなと思いますね、うん、はい、はい、ということでコーナー参ります、
はい、
レディーお悩み相談男性編、はい、先週は女性からのお悩み、そして今週は男性リスナーからメールをいただいております、いきましょう、ラジオネーム今日だけは大盛りという、なんかいいことがあったんでしょうね、うん、今日だけはという、男爵様、カオパイさん、スタッフの皆さんお疲れ様です、
お疲れ様です、
自分は幼い頃から一物が人より小さいのが悩みです
いきなりぶっこんできましたね、
そのことを友人に相談すると、うん、男は一物のサイズじゃなくテクニックだと言ってくれたのですが、いや選手を受けてだけにも心苦しいわ、言うたらもうこれも一緒やもん、そのセクシー女優さんやから言うてこんなメールをっていうね、実際のところどうなんですが、ね、またこの経験豊富なカホパイさんというお仕事でね、お仕事でです、あ、でもそうか、あなたの場合プライベートもそうですもんね、
最近はないんですよ本当に、
あ、かつては何人切りみたいな、
最近はちょっと絶望してるんですよ、
最近はよく絶望している
絶望してるやっぱ AV 出てから AV 女優渋谷加穂として知られることのが多くなってしまって、うん、みんなもう分かっちゃってるから、うん、あのマグロ率の高さがすごいですみんなすぐ寝るんですよ
みんな向こうが寝るの、あ、
もうゴロンと寝ちゃうんですよ、
してくれると思う、
もうしてくれる、あの AV も VR 化が激しいから、もうみんな寝っ転がるじゃん、カパってつけて見れば終わるっていう、全部女子がやってくれるっていう、
たまに作品的にもなんかほにゃらら目線みたいなのもあるもんね、
そうなんですよ、主観映像で女の子が乗っかってくれるとか、
うん、そういうことか、
多いんですよ、騎乗位が多いですし、地上系が多いですし、
でもひょっとしたらそういうビデオが、うん、DVD が、はい、若者のなんていうのかな、この性
欲を変えてしまった、
ね、変えてるとこあるよね、
性に対する意識変えちゃってるんじゃないかなって、うん、もうね、もう年下は100マグロみたいな感じですね、
あ、そう、
もう漁船になってる感じそろそろ漁船に乗れるぐらいの
あ、そう、
全然覆いかぶさってくれないです、
いや、これはだからうん、あれなんでしたっけ、うん、ネットフリックスで全裸監督、全裸監督で、うん、話題になったことですし、うん、ちょっと業界も考えないとダメじゃないですか、
そうです、
もっと男が動くような、
そうなんです、だから40代以上の方だとやっぱり男はこうあるべきっていう考え方がしっかりしてるので、
それはそれであるんだ、
はい、だから40代以上の方が狙い目だなって思ってます
ちょうど、ね、ちょうどその辺が、
うん、もうグッバイ20代って感じ、
あ、なるほど、なるほど ね、
ね、
もしかしたら少子化とかにつながってるかもしれないよ、
そうかもしれないです、
うん、そのそういうのを見て動かんでええねやと思って、それだったら実際動かなあかんってなって、なとなるとめんどくせえなみたいな人もね、
そう、もうツタンカーメンかなって感じ
いや死んでるから死んどるから、
全然動かない
死んで箱に入ってるからね、あれはね、さあということでね、もう本当心苦しいんですけども、じゃあうん、ごめんなさい、まず2回聞きますわ、
はい、
そのセクシー女優としてのスタンスで、
はい、わかりました、
はい、男は一物のサイズじゃなくテクニックだと言ってくれたんですが、うん、実際のところどうなんでしょうか、アドバイスあればお願いします、うん、どうですか、かおばちゃん、
一物が大きすぎると逆にそれがトラブルになることが多いんです、痛いとか、
あ、う
ん、なんか意外と AV 女優さんは、うん、大きい人 NG だったりとか大きい人嫌だっていう人のが多い。
あでも、ま、あるでしょ、そのおじさんあるいは、うん、もうおじさんにもっと上の世代の男の人って大きいことはいいことだ的な、
う
ん、
そうですね、
まあ、アメリカのせいやと思うけどそういう考え方の人って多いもんね、うん、
確かに
その方が喜ぶみたいな。
そうなんですよ。なんだ、うん、なんだ小さ、どの小ささが分かんないんですよね。
適度なサイズっていうのは、いやすみません 手、はい、手あれですけど一番あの適度なサイ サイズ。
そうですね、
より多くの女性に受け入れられるであろう、うん、一番適度な、うん、要するにだからエモスンですよね。だから、うんうんうん、S でも L でもなくエモスン。
確かに
どれぐらいですか
今。宇野さんがさりげなくペットボトルをここに移動させたんです
よ。いやもう超超巨根じゃんこんなの、うん、
いやこれ 500ml は大きすぎますね、う
ん、いやこれ大きい、こんなの
無理です、太さもやばいです
もん。逆に聞くよ、こんなの見たことある？ないよねこんなのね、
うん、ちょっとしたミサイルですもんこれ。
それよりも一回り 1.5 回りぐらい、うん、細いのペンケースこれぐらいですね。
長さ今大作さん持ってらっしゃるペンケースもちょっと長いなっていう、
こんな長さが長すぎる、
長すぎる気が
します。これどうですか、こ
あいいと思います、
ね、こんぐらい。じゃあ10センチぐらいかな、わかんないけど
12、3で、
この、このペンケースをキュッと絞ったぐらいの、
うん、女の子によっては私は右、ま、曲がりがダメだとか左曲がりがダメだとか、
そんなの太
い方がいいあるんです。やっぱりあの内側の
右折左折があるの内側に。
そうなんですよ。
あなるほど、いろいろあるんで。じゃあ、そのだからさっきカオパちゃんが言いかけたのは小ささが一体どれぐらいの小ささなのかっていうことだよね。そう
引くぐらい小さいのか、
うん、じゃあちなみになんですけど引くぐらい小さいというのはどれぐらいのことをおっしゃってます。
一回私はあの、うんうん、SOD さんのマジックミラー号で、
はい、あのかの有名な、
はい、うん、素人男性の方で、
うん、
引くぐらい小さいなんですけど
もうそれ以上言いようがない
ちょっとその、まあ、モザイクはかかってるんですけど、そのビデオをゲットしていただければ、
うん、モザイクも1ドットでぐらいの
ただその方めちゃめちゃたまたまが大きかったんですよ。
どういうことや、あ
のアイロンかってぐらいなんかバーンってなんか
いやおかバランス、神様バランスおかしいなそれは。
バランなんかアイロンみたいなのにちょこんってなんかチンチンチンがついててちょっと面白かったんですよ。とにかく玉広で、
玉広、
玉広なんですけど全然あのチンが追いついてないんですよね、そこに。
そん
すっごいちっちゃかったです。
だから軽自動車に、うん、F1 のエンジン積んだみたいなことや。
そうです。その方は手こきとかフェラとかその、うん、入れてはいないんですよ。だから入れた感覚はわからないんですけど、その方は多分弾が邪魔をしてなかなか入れないんじゃないかなって、本当にどうなるのかなと思いましたもん、この人のを入れたらって。
あでもそれだってもう刺さる方はほとんどないんだもんね。
弾が邪魔なんですよ、
後ろに控えてる方がでかいだもんね。
そうなんです。
へ、いやまあまあ人間の体やからね、うん、いろんなんがあるでしょうけど、
うん、だから形がどうであれ大きさがどうであれその人に合う体位とかがあるはずなので、
うん、
その辺をご心配なさらなくても大丈夫なのではないかと。
いやもう素晴らしいアドバイスですね、うん、大丈夫だという、う
ん、あと小さい方が浮気がバレるので浮気しないと思います、女の子が。
どういうこと。
本命が巨根だと浮気相手の方が小さければ、
うんう
ん、あんまり分かんないですよね。
は
あ
は
あ、小さいおちんちんを入れてもあんまり普段が大きいから、
うん、
あのあそこの大きさは変わらないわけですよ。本命の大きさに合わせるので女性のあそこの大きさが広げられたりとかするんですけど、
はあは
あ、浮気相手の方がおちんちんが大きいと形が変わってしまうので、あれ、はあ、なんか緩くないっていう感じになっちゃう。
逆にそんな変わるんですか。
ちょっと変わりますね、
サイズ
変わります。だからその何日か日にちが相手の浮気なら大丈夫だと思うんですけど、ああ連日とか朝彼とやって夜とかだったら
そんなな
んかスケジュールが短くやと あれって今日入れた感覚違くないってなっちゃうと思うんです、男性側も。
へー、いや奥深いですな、うん、小野 T さん、うん、いやないかなお前
だから小さい男性との方が誠実な女性が寄ってくるのではないかと。浮気バレちゃいますから。
なるほど、
うん、
これはいろんな角度から素晴らしいアドバイスいただきました、うん、ありがとうございます。さあということでございまして4週目そろそろ別れのお時間、
はい、
まずはレディオのお知らせをお願いします。
はい、あなたのいいねがきっとある YouTube 総合サイトレディオからのお知らせです、うん、このレディオには私が出演しているおもちゃんが絶賛配信中です。 さまざまな企画にチャレンジしていますので、ぜひおもちゃんで検索してください。チャンネル登録といいねもお願いします、うん、他にもみひろさんやさくらきずなちゃん、星見りかちゃん、大島かおるくんのチャンネルがありますので、詳しくはレディオ公式ホームページで検索してみてください。 URL は https://radioh.jp です、うん、各チャンネルの最新情報やイベント情報なども随時アップしていきますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、ということでカオパイちゃんと1ヶ月お送りしてまいりましたが、とりあえず今回です。まあまあまたちょこちょこ来ていただけると思うんですが、
ぜひぜひ、
よろしくお願いしますね。そして QR ネクストの方も、
はい、
YouTube で見れるんです
ね。見れます。
はい、
私のツイッターにピン止めして貼ってありますので、
はい、おもちゃんともどもぜひチェックしてみてください。お願いいたします。ということでカオパイちゃん1ヶ月ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上レディオのコーナーでした。
娘が大きくなったら熊本放送のミミキャスターにさせるのが今の夢です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。
昼のラジオはこんなことやってる。はい、昼下がりのラジオでありそうなあるある、実際にやっているのを耳にしたことがあることなどを送ってもらおうというコーナーでございますね。前回1回やった時はリアルに地元の局でこんな企画やってますわみたいな情報も届きましたが、今日もやりがちなこと、実際にやってること、紹介してまいりましょう。まずはラジオネームテトラポットサイト、昼のラジオはこんなことやってる。地域のお店をリポーターが紹介するコーナーではカフェや居酒屋だけでなく仏具店まで紹介する。山梨放送やそれ山梨放送の昼のキックスっていうやつ、あの月金のやつやから俺も何回も仏具店の中継あるもんね。あ、何やったっけ、あの仏具店さんの名前、仏心堂聞いたことあるでしょ。仏心堂やったもん。
線香ね、
だいたいお盆の前後か前か前に仏心堂でセールが始まる墓石とかあとその仏壇とか
就活、
ね、ちょっとお安くなってますよ。あと亡くなった方にお線香ろうそくあげるときに、亡くなった方が好物やったものろうそくですね。
羊羹とか、
羊羹タバコみたいなやつか、ステーキみたいな、鉄板の上に肉乗った型のろうそくみたいな、もう個人をこうね忍んで好物やったこのろうそくでね、こうでそれで、今年はまた新しいラインナップが武神道さんお世話になっておりますみたいな、
やってるやつだこれ。
キックスを聞きましたでそのステーキ型ろうそくを漏れなくプレゼントみたいなやつをね、確かにちょっとテンション困るんですよね。やっぱそう生き死にに絡んだことやから、ラジオネームケーキ屋ケソちゃん、まだちょっと面白いですね。昼のラジオこんなことやってる。週に一度ゲストを呼んで政治ニュースを解説するコーナーがありますが、なぜか政権を痛烈に批判する人ばかりが来まして、まあちょっと反権力というか、まあだからでもあなんすかね、ラジオパーソナリティの方って多いっちゃ多いですね。まあでもやっぱあれじゃない、その局放送局というものがやっぱり権力に対する、まあチェック機能を果たさないとダメやという意識がやっぱりあるから、
ラジオより強い、
ラジオより強いからやっぱそういう論客をキャスティングするということなんじゃない。うん、なかなかいないですもんね。虎ノ門ニュースぐらいちゃいますどっちか言うたらその保守というかべったりな感じの方はね、どっちもどっちも見て聞きゃいいんですよ、うん、どっちもね、どっちかを否定して消すんじゃなくてどっちも見て聞けばいいんです。昼のラジオですね。ゴールデンラジオもどっちかといえばやっぱりそういうね、物申していこうという感じですけどもね。兵庫県ラジオネームジーンカゲトラ、はい、昼のラジオこんなこと言ってる。これなら私も出せるかなと思って投稿してみました。舐められたもんですねあ、これミキの人やんか、
地元
やん俺の。あるあるとしてはその番組の今日のメッセージテーマをさまざまな人にも振ることだと私は思います、 よくわかんないです文章が。支離滅裂で交通情報センターの人に始まり、県警の人、あ、県警の人ねさらには卸売市場の市場の人にもつなぐ。中にはこちらが振っていなくても自発的に今日のメッセージテーマから話し始める快適生活ラジオショッピングの村井さんという人もいます。でも何が何やらわからないというね。では山田さんが私の地元局でも番組をしてくれる日がやってくることを楽しみにしつつ失礼します。だから地元局っていうのはどこになるんですかね。ラジオ関西とかあとなんとかあの FM で有名なんでしたっけ、802、とか ね、まあ大阪ね、はい、感じですね。はい、あ、以上ですか。そうですか、そうですか、はい、やっぱりでも盗難車情報はなかなか珍しいですねやっぱりね。山梨では今日こんな車が盗まれましたっていうねありますけどもね。
ナンバープレートを読む、
そうです、あのタバコのタナンバープレートね、はい、87のみたいなね、あ、やつね、で大概ねそれ傾向があるんですよね。今日なんか白盗まれるなみたいな、お、白の軽トラ、白のワゴン、白のアルファード、白今日は白の発注来てるなっていう、窃盗団のところに白くれいう発注来てるなっていうのが分かるんですよ。怖いですよね、ほんとね、気をつけましょう本当にね。はい、ということで昼のラジオこんなことやってるのコーナーでした。
娘にはコラムを書く人か講演会に行く人だと思われています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
さあ、エンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、クイズ150人ぐらいの壁、昼のラジオこんなことやってる、ルネラジオブロック、そしてルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想なんでも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在ありがたいですね、11月分の応募も受付中ということでございます。もう未来永劫続くのかという、だからそろそろそのね、 TBC さん、東放送さんですね、あと南海放送さん、はい、各地、まあ、何局かネットしていただいてるとこあると思いますけど、はい、例えばですけども南海放送さんの方からは、例えばその坊ちゃん団子やないけども16タルトやないけどもね、まあ、僕は住んでましたから、なんかね、その温泉、道後温泉の元でも結構ですし、今向こうは鯛めしが非常に流行ってますからね鯛めしセットみたいなやつとかでもいいですし、なんかそういうのを売ったり作ったりされてるところがね、
ちょっと触れ合っていきたい、
はい、いやそうなんですよ、はい、もう決してそのなんかお金が欲しいとかじゃないです我々は、うん、基本仏能ですから
それを届けたいという、
そうですね、だ昔の王朝みたいなことですよねその土地で育てた美味しい美味しい大根でございますという、そういう形でね、
みんなに
食べ、今山梨から肉が来てますんで、はい、次は野菜であるとかね、お菓子、
お菓子、
いろんな形が考えられますけどもね触れ合っていきたいんだという、ぜひちょっとよろしくお願いしたいなということです。ミート高橋さんの取り持ちプレゼントは現在11月分応募受付中、すべてのメールこちらまで、ひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIGE です。さあ、お知らせもいろいろございます。私書きました一発屋芸人列伝引きこもり漂流記完全版、中年男ルネッサンス一発屋芸人の不本意な日常、現在発売中です。そしてルネペディア雑誌オンラインさんから840円で、でも群を抜いて高いですよねよくわからないものなのに、
いやいや適正価格です、
適正価格ですか、貴族のメルマガ、こちらも配信月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ヒゲラジという、ね、ラジオ音源を配信してますので、ぜひ皆さん、チェックしてみてください。そして日経新聞、クロワッサン、ウィズニュース、トフーフ雑誌コンティニューなんかでコラムを連載しております。この間はなんかあれですよ、日本橋界隈のデパートとかでしか配ってない冊子にコラムを寄せましたけどねいやなんかもう歌人の人、俳句読む人とか作家の人とかで、ヒゲ男爵山田とかみたいなそんなんですわ、もう僕そんなんです はいはい、早く早くじゃないんですよ、ね。木曜キックス YBS 山梨放送さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますと、いうことでございますね。ネタミクリスマス、もう一回言っときましょう。2019年12月21日土曜日、昼1時スタート、会場おなじみロフトプラスワンさんです。ローソンチケットさんで売っていただいております。 L コード34423、ぜひ足を運んでくださいということで、今週はこの辺でございます。来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ね、本当に僕たちが愛している、この番組のリスナーの皆さん、からの、まあ、そのポストにね、もうあとちょっとの勇気なんだよなというポストに入れられなかったあの手紙、そして送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう、ね、日頃の感謝です、愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものをですね、心を込めて読んでほっくりほこほこしていこうということなんですよね。今日は短め、はい、内容はどうなんでしょう、全く初見で読みますけども、いきましょう。埼玉県の方ですね、46歳の方です。はい、ラジオネームマッサンからいただきました、ラストメッセージ。近所の名も知らぬ60から70代の女性だからもうほんまやったらアルファベットで何さんへとかっていうのが定番なんですけど、ほんまにまあ見かけるけど別に直の知り合いじゃないみたいなことなんかな。近所の名も知らない60から70代の外見の女性へというラストメッセージですね。自宅付近は燃えるゴミの日がカーキンですよね。毎回毎回ほうきとちりとりを持ってゴミ収集所にいますね。ご苦労様です。いや、だ感謝です。町の、ね、日頃の感謝。自宅付近までの どちらの自宅のことをおっしゃってるのかちょっと分かりかねますが、自宅付近は燃えるゴミの日がカーキン、毎回毎回ほうきとちりとりを持ってゴミ収集所にいらっしゃいますねと、ご苦労様です、頭が下がりますという日頃の感謝。まさしく久しぶりにバチーンと会うメールが来ました。あざす、ご苦労様です。駅に行く途中であなたを見かけますね。でも見かけるたびに思うますって書いてますよね。思うますって書いてますけど、おそらくですけど思いますという、見かけるたびに思います。なぜ大きいゴミ袋を開けて小さいゴミ袋を入れるんですか。ん、どういうことですか。そのなんかされてるんですよね、その名前も知らない60、70の女性、まあ、おばあちゃんでしょうか、がちりとりとほうき持ってゴミ収集所にいて、で出勤途中でいつもそれを横目で見るという、なぜ大きいゴミ袋を開けて小さいゴミ袋を入れるんですか。ゴミ袋をわざわざ開けてまとめる必要あります。それ他人のですよね。息子さんがゴミ収集車に乗ってるんですか。息子のためにちょっとでも取りやすくという
一発でいける。
近所の人はどう思ってるんでしょう。まるでテトリスのように綺麗にまとめたゴミの山を見て、あなたは満足そうにご自宅に帰るんでしょう。また明日も他人のゴミをまとめるあなたを見かけるのでしょうか。気持ち悪いやそう。毎回ありがとうございます。
いいことだ。
いや、どうなのかな。いや、まあでもそのよそさんが捨てたゴミをね開けるというのは、まあ、まあ確かにちょっと気色の悪いおじせね。いや、ちょっとのプライバシーみたいなこともあるしね。で、下手したらその開けてそういう人もおるわけや、家族構成から昨日何食うたとか調べるような人もおるわけやんか。そういう意味でまあ確かにちょっと気持ち悪い朝であることは間違いない。なんでその人の大きな開けて中のゴミを取り出し、自分が持ってきたスーパーのゴミ袋みたいなちっちゃいやつに小分けだから出荷や思てんじゃん。いや、こう失礼分からへんけど、もしかしたらなんていうかな、例えば 僕はそういうバイト大学時代にしてたことありますけども、予感みたいに思ってんじゃん、だからこれ分からんで、ね、今年はほんまにニコのね凶悪な台風で農産物がもう大被害受けてますけども、なんかそのなんか農産物的に集積以上にあって、でこう玉の大きさごとにこう分けてるっていう風になってるんちゃう、ご本人のよかれと思ってね、うん、小分けした方がいいでしょっていう、うん、そうか いやそらそうよ、うん、そらもうなんていうの、心理的な武装は完全にできてるよね、私は善行を積んでるという、ことですよね、天国への道やと思ってある可能性がありますからまあだからね、マッサーもなんか、まあ、ちょっと気色悪いなと思うかもしれんけども、もう実害はないわけですから、
ま
あ、公の人が怒りに来たらその人に任せてね、 おばあちゃん何してんのっていう、こうみかんちゃうでっていうふうにこう役所の人が来たらその人に任せりゃええんであって、わざわざそのね通りすがりでなんか介入することもないから、気持ち悪いなんて言わずにね、それを想像力がないんです、だから松さんには大自然やと、五ヶ瀬町の大自然やと思ってください。そこで農家のねにこやかな優しい優しいおばあちゃんがみかんを小分けしてるんやという、そう予感をね、良くなった今年は出来がええよという予感を小分けして出荷してるんだというふうに思えば何にも害はないわけですから、ね、そうですね、一回だからおばちゃん一つちょうだいって言ってみれば、くれるかもしれませんよ、はい、という方で、あなたが手に持ったらみかんになってるかもしれない、これ、
むしゃむしゃと
むしゃむしゃむしゃむしゃそれで次の日からは次の日からそのおばあちゃんと、マッサンが朝ゴミの集積所小分けしてるんですよね、どんどん増えていくという恐ろしい話ですけどもね、ということで、そんなに、気を荒立てず穏やかに過ごしていただきたい、ラストメッセージのコーナーでした。